翌日は日曜である。三四郎は昼飯を済ましてすぐ西方町へ来た。新調の制服を着て光った靴を履いている。静かな横丁を広田先生の前まで来ると人声がする。先生の家は門を入ると左手がすぐ庭で、木戸を開ければ玄関へかからずに座敷の縁へ出られる。三四郎は金目垣の間に見える桟を外そうとして、ふと庭の中の話し声を耳にした。話は野々宮と峰子の間に起こりつつある。そんなことをすれば地面の上へ落ちて死ぬばかりだ。これは男の声である。死んでもその方がいいと思います。これは女の答えである。もっともそんな無謀な人間は高いところから落ちて死ぬだけの価値は十分ある。残酷なことをおっしゃる。三四郎はここで木戸を開けた。庭の真ん中に立っていた会話の主は二人ともこっちを見た。野々宮はただ「やあ」と平凡に言って頭をうなずかせただけである。頭に新しい茶の中折れ帽をかぶっている。峰子はすぐ「はがきはいつごろ着きましたか？」と聞いた。二人の今までやっていた会話はこれで中絶した。縁側には主が洋服を着て腰をかけて相変わらず哲学を吹いている。これは西洋の雑誌を手にしていた。そばに佳子がいる。両手を後ろについて体を空に持たせながら伸ばした足に履いた厚い草履を眺めていた。三四郎はみんなから待ち受けられていたと見える。主は雑誌を投げ出した。では行くかな。とうとう引っ張り出された。ご苦労さま、と野々宮さんが言った。女は二人で顔を見合わせて人に知れないような笑みを漏らした。庭を出るとき女が二人続いた。背が高いのね、と峰子が後から言った。のっぽ、と佳子が一言答えた。門の脇で並んだ時、だからなりたけ草履を履くの、と弁解をした。三四郎も続いて庭を出ようとすると2階の障子がガラリと開いた。与次郎が手すりのところまで出てきた。行くのか？と聞く。うん、君は？行かない。菊細工なんぞ見て何になるものか。バカだな。一緒に行こう。うちにいたってしょうがないじゃないか。今、論文を書いている。大論文を書いている。なかなかそれどころじゃない。三四郎は呆れ返ったような笑い方をして四人の後を追いかけた。四人は細い横丁を三分の二ほど広い通りの方へ遠ざかったところである。この一段の影を高い空気の下に認めた時、三四郎は自分の今の生活が熊本当時のそれよりもずっと意味の深いものになりつつあると感じた。かつて考えた三個の世界のうちで第二、第三の世界はまさにこの一段の影で代表されている。影の半分は薄黒い。半分は花野のごとく明らかである。そうして三四郎の頭の中ではこの両方が混然として調和されている。のみならず自分もいつの間にか自然とこの横立ての中に織り込まれている。ただそのうちのどこかに落ち着かないところがある。それが不安である。歩きながら考えると今さき庭のうちで野々宮と峰子が話していた断片が金印である。三四郎はこの不安の念を狩るために二人の断片を再びほじくり出してみたい気がした。四人はすでに曲がり角へ来た。四人とも足を止めて振り返った。峰子は額に手をかざしている。三四郎は一分かからぬうちに追いついた。追いついても誰も何とも言わない。ただ歩き出しただけである。しばらくすると峰子が、野々宮さんは理学者だからなおそんなことをおっしゃるんでしょ？と言い出した。話の続きらしい。何、理学をやらなくっても同じことです。高く飛ぼうというには飛べるだけの装置を考えた上でなければできないに決まっている。頭の方が先にいるに違いないじゃありませんか。 そんなに高く飛びたくない人はそれで我慢するかもしれません。我慢しなければ死ぬばかりですもの。そうすると安全で地面の上に立っているのが一番いいことになりますね。なんだかつまらないようだ。野々宮さんは返事をやめて広田先生の方を向いたが、女には詩人が多いですね、と笑いながら言った。すると広田先生が、男子の兵はかえって純粋の詩人になりきれないところにあるだろう、と妙な挨拶をした。野々宮さんはそれで黙った。よし子と峰子は何かお互いの話を始める。三四郎はようやく質問の機会を得た。今のは何のお話なんですか？何？空中飛行機のことです。と野々宮さんが無造作に言った。三四郎は落語のオチを聞くような気がした。それからは別段の会話も出なかった。また長い会話ができかねるほど人がぞろぞろ歩くところへ来た。大観音の前に乞食がいる。額を地にすりつけて大きな声をのべつに出して哀願をたくましゅうしている。時々顔を上げると額のところだけが砂で白くなっている。誰も顧みるものがない。5人も平気で行き過ぎた。5、6軒も来た時に広田先生が急に振り向いて三四郎に聞いた。君、あの乞食に銭をやりましたか？いいえ。と三四郎が後を見ると、例の乞食は白い額の下で両手を合わせて相変わらず大きな声を出している。やる気にならないわね、とよし子がすぐに言った。なぜ？とよし子の兄は妹を見た。たしなめるほどに強い言葉でもなかった。野々宮の顔つきはむしろ冷静である。ああ、始終せっついてちゃ、せっつぎばえがしないからダメですよ、と峰子が評した。いえ、場所が悪いからだ、と今度は広田先生が言った。あまり人通りが多すぎるからいけない。山の上の寂しいところでああいう男に会ったら誰でもやる気になるんだよ。その代わり一日待っていても誰も通らないかもしれない。と野々宮はクスクス笑い出した。三四郎は4人の乞食に対する批評を聞いて、自分が今日まで養成した特技上の観念を幾分か傷つけられるような気がした。けれども自分が乞食の前を通るとき、一銭も投げてやる了見が起こらなかったのみならず、実を言えばむしろ不愉快な感じが募った事実を反省してみると、自分よりもこれらの4人の方がかえって己にまことであると思いついた。また彼らは己にまことでありうるほどな広い天地の下に呼吸する都会人種であるということを悟った。行くに従って人が多くなる。しばらくすると一人の迷子に出会った。七つばかりの女の子である。泣きながら人の袖の下を右へ行ったり左へ行ったりうろうろしている。おばあさん、おばあさん、とむやみに言う。これには往来の人もみんな心を動かしているように見える。立ち止まるものもある。かわいそうだというものもある。しかし誰も手をつけない。子供はすべての人の注意と同情を引きつつ、しきりに泣き叫んでおばあさんを探している。不可思議の現象である。これも場所が悪いせいじゃないか、と野々宮君が子供の影を見送りながら言った。今に巡査が始末をつけるに決まっているから、みんな責任を逃れるんだね、と広田先生が説明した。私のそばまで来れば交番まで送ってやるわ、とよし子が言う。じゃあ追っかけて行って連れて行くがいい、と兄が注意した。追っかけるのは嫌。なぜ？なぜって、こんなに大勢の人がいるんですもの。私に限ったことはないわ。やっぱり責任を逃れるんだ、と広田が言う。やっぱり場所が悪いんだ、と野々宮が言う。男は二人で笑った。団子坂の上まで来ると、交番の前へ人が黒山のようにたかっている。迷子はとうとう巡査の手に渡ったのである。もう安心、大丈夫です、と峰子がよし子を顧みて言った。 よしこは、まあよかった、と言う。坂の上から見ると、坂は曲がっている。刀の切っ先のようである。幅は無論狭い。右側の2階建てが左側の高い小屋の前を半分遮っている。その後ろにはまた高い登りが何本となく立ててある。人は急に谷底へ落ち込むように思われる。その落ち込む者が這い上がる者と入り乱れて道いっぱいに塞がっているから、谷の底にあたるところは幅を尽くして異様に動く。見ていると目が疲れるほど不規則にうごめいている。広田先生はこの坂の上に立って、これは大変だ、とさも帰りたそうである。4人は後から先生を押すようにして谷へ入った。その谷が途中からだらだらと向こうへ回り込むところに、右にも左にも大きな葦簀がけの小屋を狭い両側から高く構えたので、空さえ存外窮屈に見える。往来は暗くなるまで混み合っている。その中で木戸番ができるだけ大きな声を出す。人間から出る声じゃない、菊人形から出る声だ、と広田先生が評した。それほど彼らの声は尋常を離れている。